なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第522回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日から8月になりました、
はい、早いですね。もう8月か。
8月ですね。早いですね。毎日ねすごい暑いじゃん、
まあね、もう暑くなっちゃって
めちゃめちゃ暑いじゃない、
もうね外歩くのも嫌ですもんね、この時期。
そんな中ね、
うんうん、
コンビニで、
あ、コンビニ、はいはい、
夜のコンビニで、
あ、夜のコンビニ、うん、
アイスを買わないでっていう記事が、
ね、
出てたのでちょっとご紹介したいんですけど。
ほうほうほうほう。
夜のコンビニでアイスは買わないでほしいってコンビニの店員さんが言ってる。
なんで
かっていうと、
はい、
これまあ買わないでほしいのは、すべての人にではなくて、女性の方。
あ、女性の方。
しかも、一人暮らしの女性の方は、うん、夜のコンビニでアイスは買わないで、どんなに暑くてもっていう。
おうおう、はい、
なぜかっていうと、
はい、
コンビニでアイスを一人暮らしの女性の方が買ったら、
はい、
まあ、一個買うじゃん。大体一個買うじゃない。
まあそうですね。うんうんうん、
そうすると、
うん、
それを見てた他の人から見たら、うん、この女性は一人暮らしだと。
おうおう、
で、かつ、はいはいはい、このコンビニから、
うん、
アイスが溶けずに帰れる距離の場所にあると。
うん、ああ、そうだね。
いうのがもう、はいはい、もうそこの時点でもうみんなにアピールしてるようなもんなんだって。
ああ、なるほどね。
そうすると、はいはいはい、場合によっては、うん、その悪い人がね、たまたまちょっと悪い人がそれを、うん、その姿を見てたら、後をついて行かれて、
はいはいはい。
まあ、部屋に入る瞬間で押し入られたりするっていう、
うんうんうんうん、
家に誰もいないっていうのがほぼ、
それまあそうですね、一人暮らしだとね、いないからね。
っていうので、うんうんうん、夜のコンビニではアイス買わないでっていう。
はい、ああ、そういうことね。
なんかね。コンビニの店員さんがなんか書いてたらしいの、ツイートしてて
注意喚起、
うん、
へえ、
たくさんいいねがついてて、まあ、なるほどなと。
確かに一理ありますね、
っていうのがあるらしいんだよ。だから 買っちゃダメ。
そんなタイムリーな話なんですけど、うちの奥さんがこの後なんかアイスを一人で買いに行こう
としてる。ダメです、止めてください。あ、でもその時は大量に買って、家族がいっぱいい
ると。なんか2個は買うらしいんで。
大量に買っていただいて。
大量
に買って。気をつけないと、気をつけない
と。少なくとも2個は買ってくるんで、まあ大丈夫かなと。
あと、本当に、例えば、あと、
うん、
似たような話だと、よくあるのが、
はい、
子供にね、小学生とか中学生とか、うんうんうん、女の子とか、特にね、はいはいはい、いや、例えば、共働きで家に親がいない。
うんうん、最近もあるでしょうね、
まあ、まあ、家に帰ってきて一人でっていう時に、はい、自分で鍵を開けて入るっていう姿をその悪い人が見て、
はい、
もう子供が自分の鍵で 家を、ね、鍵開けるってことはもう中に誰もいないのがもうほぼ確定なん
だ、うん、あ、まあ確かにね、
親がいれば絶対ね、その、
うんうんうんうん、
ピンポーンって鳴らすじゃん。
そうです
ね。開けてってや
るじゃん、ね。うん、開けてもらってね。うんうん、
絶対だから、その、
うん、
帰り際に、家に着く、本当に家に着いて、玄関の前に着いたら初めて鍵を出すとかね。
ああ、まあ、ずっと持っておくんじゃなくて、ね。そ
う
そ
う、持っても、はい、もう準備して歩いてたりすると、はいはいはい、私今から誰もいない家に帰りますってアピールしてるようなもんだから。
で、首から下げちゃったりとかするとね、そういう危険性はありますね。
で、必ず誰も家に誰もいなくても、チャイムピンポンって鳴らすとか、ね、
うん。ああ、そうね、そういうルールにしてね。そうそう、
で、中入るときに、ただいまってでかい声で言うとか。
はいはいはいはい。まあ、予想な大事ですね。
意外と大事みたいで、これ実際ねあるんだって、そうやってそういう姿を毎日じゃん、毎日のことじゃん。
まあそうですよね。
目つけられてて、
うん、
家に入る瞬間を教えられるっていう、
まあ確かに子供だとね抵抗もできないですからね、
うん、っていう事件もあったりするらしいから、
うんうん、
気をつけた方がいいと思いますよ、うんうんうんうん、
気をつけなきゃいかんですね。夏休みだし ね、よく余計にね。
本当にね。
うん
うんうん、まあそんな中、
うん、そんな中、
はい、まあアイス美味しいよねって話したいんだけど、
本題そっち？
そう、アイス美味しいよね。
アイス美味しい
です。今ねコンビニでねセブンイレブンに売ってる、うん、あの、うん、袋にビニールの袋にかき氷がもう出来上がった状態でいちごの味がついてる状態で、
はいはいはい、
入ってるやつが売ってるのね。
うんうんうんうん、
これがめちゃめちゃ僕好きで、
あ、そうなんですね、
常に家にストックで置いてある、
うんうんうんうん、
あれ不思議なの、なんであれ固まらないのか不思議でしょうがないんだけどさ、
まあ確かにね、普通かき氷なんか一つ固まりになっちゃいそうなもん
ですよ、
ね、
なっちゃいそうな気がする、あれ、うんうんうん、なんかいつまで経ってもちゃんと中がサクサクの、まあ、
パラパラっとした感じというか、
なんであれなのかなって
、ね、あれでね、なんでですかね、
あれをね、あれを、
うん、
あの袋開けて、
はいはい、
お皿に出して、
うんうんうんうん、
でちょっと牛乳かけて食うとめちゃめちゃ美味しい、
ああ牛確かにね、いちごミルクみたいな感じになって美味しそうですね、
やってください皆さん、
やって
安いんだ安いんだ、100円しないんだよ、何十何円、
あそうなんだ、うん、もう100円しないんだ、へえ、
ちょっと鈴木さんこの後奥さんアイス買いに行くな、セブンイレブンに行ってもらって、
そう最寄りがセブンイレブン
なんで、あ、じゃあもうそれ買ってきて、袋のかき氷、
この後ちょっと
かき氷って意外とカロリー低いんだよね。
あ、そうなんですね。
だって、ま
あ
ま
あ、だってただの氷だから。
水が固まってるやつにちょっとシロップかかってるぐらいなもんだから。
そうね、シロップのカロリーぐらいがね、かかってくるぐらいだったな。そうね。
カロリーが低い。
あ、ちょっと練乳とかかけて食べてみたいですね。
ただ、あれはもうこれ前、この番組で話したのかな、
うん、
袋を開けてそのまま食べてくださいっていう。
うんうんうんうん、
仕様になってるのね、あれね。
ああ、はいはい、はい。
袋はガーって食べれるよっていう。
うんうんうん、うん。
だからスプーンとかなくても。片手で食べれるよっていうのがちょっと一つ売りらしいんだけど、
うん
うん、あの、ビニールの袋がそのまんま売ってるからさ、
うん、うん。
いろんな人が、触るじゃん。品出しするときに店員さん触るだろうしさ。
まあまあそうですね、確かに。うんうん、
そこでさ、その、まあ、端切ってさ、口つけて食うのって、どうなのこのご時世。
ちょっと、抵抗ありますわね。そうそうそうやるならアルコールか何かで拭いてから。
そうなんかね、そこまでして、じゃあ食いたいかっていうとね。
そうでもガーって行きたいかって言われるとちょっと ね。
あとね、今年、うんうん、今年ね、ちょっとね、僕個人的な話を、うん、この番組で昔も何年も前から、夏になると大体喋ってるんだけど、はい、
うん、
ミニストップのハロハロ。
ああ、はいはいはいはい、はい。
かき氷があって、
うん、
で、なんかゼリー、ナタデココやらの、うん、ゼリーやらがバッてあって。で、その上に、うんうんうん、ミニストップのめちゃめちゃ美味しいソフトクリームが乗っかって。
はいはいはいはい。
ハロハロがね、
うん、
毎年楽しみ
ありますけど、
毎年ね、ちょっといろんな味が出てくるのね。
ああ、まあ、新しい味というかね。
今年はね、僕的にはちょっと不作。ミニストップさん、ちょっと僕の好みに今年は合わない。
なんで竹内さんの好みに合わせないかんのですか。
なんかね、うん、普通の、うん、なんだっけ、ソーダ水色のやつ
は
なん
だ
ろ
う、はいはい、
あれなんだろうね、水色のやつ。ソーダかな。
あれも
なん
か、ね、かわいい。
そう、あれもなんかゼリーの時にパチパチキャンディーが入ってるやつでさ、
あ、はいはい、
パチパチソーダみたいなやつしかないのに、
ね、
パチパチいらない。パチパチいらない。であとは巨峰、
そうか、
巨峰みたいのがあったのかな今。
はいはいはい、
ブドウ、巨峰いらない。
巨峰いらないって、
なんか分かる、いらない、ブドウ系いらない、ああいうのにブドウ系はいらない、
ブドウ系いらない
あと何な、あとパインがあったかな。
あ、パインいいじゃないですか。
パインもちょっと違う、
ちょっと
違う。オーソドックスなのが何もないの、イチゴとか、
あ、そういうこと、ね、
メロンとか普通のさ、
はいはいはいはい、1個ぐらい用意しといてほしいですよね、確かにね。
今年不作なんです。
不作。
でもミニストップも最近ソフトクリーム買うとさ、
うんうん、
スプーンがさ、
はい、
スプーンがあの食べられるスプーンになってるね。
ああ、はい。コーンでできてる。
そう、コーンでできてる。最後、それ食える。絶対おうおうおうおう、プラ減らそうっていう。
はい、はい、はい。ゴミを減らすみたいな。SDGs
ね。DGG、それね。それ。それ。なんか、みんなで環境考えていこうぜ、つって。やつね。
SDGs の取り組みですね。
それ、それ、
それ。
はいはい、
それって。
それがね、考えてるんだろうね、きっとね。
うん、そうか、今そんな感じになってるんですね。
だからもう、だからきっとあれだと思うよ。ソフトクリームを早く食べないと。もう一回も使ったことないんだけどさ、それさ。
ああ、はい、はいはいはい。
早く食べないとさ。
うん。
多分、コーンだから、どんどん。
なんか、ね、溶けていくじゃないけど、
ね、
なんか。
しなってなってき
そう。しなってなっちゃうよね。
だ結構しっかりできてるらしいんだけど、形状的
に。はいはいはい。まあ、それはね、スプーンとして使うようにはできてるんだろうけど。
多分、急がなきゃいけない。だから、さっき急がなきゃいけないの多くない？
急がなきゃいけないの多い、そんな。
なんかさ、あの、ほら、あの、うん、マクドナルドでコーヒー買った時にさ、
はいはいはい。
ね、あのストローが普通にさ、うん、あの、今、紙のストローなんだよね、うん、プラじゃなくて、
ね。ああ、そうですね、はいはいはい。
そうそうさ、あれもさ、ある程度急いで飲まないとさ、うん、ストローヘナヘナになっちゃう。うん、
そうね、紙はそうなるね。
なんかさ、ちょっとさ、ゆっくり、うん、マイペースで行きたいじゃん。
まあ、コーヒーとかだと余計にね、こう、ゆっくり、こう、落ち着いて飲みたいですよね。ね、うんうん。
だからもう、本当に、あの、紙のストローだけどうにかしてほしいよね。
じゃあ、もうコーヒー飲みたかったら、もう、米田コーヒー行きましょう。
いやー、違う。米田コーヒーはね、クラフトコーラが美味しい。クラフトコーラが。米田コーヒーのクラフト
コーラ。コーヒー飲んでください、コーヒーを。いや、
クラフトコーラが美味しい。飲んでみて、今度ね。そう。あと、もうね、マクドナルドでね、うん、なかなかオープニング終わんねえな。
全然出て、いっぱい出てきますね。
マクドナルドで、僕のね、僕のあの、この、理論。うん、あの、うん、マクドナルドでビッグマックは太りやすい。
いや、マクドナルド大体全部に太りやすいと思うんだけど。
違うんだよ、ま。ビッグマックが太りやすいの。
どういうことなの？
あのね、普通のハンバーガー、ね、ダブルチーズバーガーよりも、ビッグマックの方が太りやすいの。うん、
ほうほう。
ね。なんでか、うん、気になるでしょ気になるでしょ
もうなんでですかって話ですね。
うん。ダブルチーズバーガーはマイペースで食べれるのよ。
うんうん、ね、はいはいはい。
ビッグマックってさ、両手で持って食べてると、うん、後ろからこの、うん、この何ビッグマックのあの、例の美味しいソースがさ、垂れてきたりさ、
はいはいはいはい、
なんかもうレタスがもうボロボロ落ちていったりさ、なんかハンバーグが脱走しそうになったりするじゃん。ビッグマック
そうね、はいはいはい、はい、
そうすると、
はいは
い、あこれどうにかしなきゃっつって急いで食べるんだよ、うん、あのでかいなんでかいハンバーガーなのにもかかわらずすっげえ急いでいくであれあの一気に、
はいはいはい、
ビッグマックはね他のハンバーガーに比べて一気に食べちゃうんでみんな
そうね早食いしちゃうね
そうするとね太りやすい
確か他のハンバーグね、あの、紙に包まれてるから、まあ多少ずれたとしても紙に収まるんだけどね。
まあね、まあね。
ビッグマックずれちゃうともう手につついちゃうから、あたたたたつって言って。
そう。なんかすっげえ早く食わない、ビッグマック。
言われてみれば確かにね。
気をつけてください、皆さん、ね。
気をつけて。
ビッグマック
は太りやすい。僕普段早食いだから別にどうでもいい。
ということでございました、はい、今週もですね、たくさんお便りをいただきました、うん、ありがとうございます
ありがとうございます
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前を鈴木さんからご紹介していただきたいと思います
はいご紹介いたしますオレンジ妹さんマナンさんソニカルさんたまごパンさんハマギクさんバンジージャンプ12号さん以上の皆様からいただきました
ありがとうございました
ありがとうございます
BGM 失敗してます。めちゃめちゃ
ちょっと笑わせないでくださいよ。
もう取り返しがつかないぐらいの失敗だったから今。 違うんですよ、わざとですよ、わざと。
あ、わざとなんですね。
わざとこういう失敗を定期的にすることによって、うん、あ、このポッドキャストは、
はい、
BGM を載せながら、一発撮りしてるんだと、いうアピールをしたい。
そのアピールいるのかな。
いるいる、これ大事、めちゃめちゃ大事。
まあそりゃ一発撮りじゃなきゃ1時間半も喋ってないよ。
だってあれなんか配信の6時間ぐらい前に撮ってんだから、
うん、そうそう、
編集する時間なんかないんだから。
あるわけがないね。
ということでございます、
はい、
あのね、
うん、
モニターを新しくしたって話したっけ、なんか何週間か前。
ああ、なんか、はいはいはい、
あの縦にさ、縦に2枚、うん、つながってるモニターっていうのをね、うんうん、あのクラウドファンディングで買ったんですよ、
うん、
したらね、
はい、
うんうん、ちょっとこれ使い始めて1週間2週間ぐらい経つのかな、
うんうん、はいはい、
ちょっとこれは不良品かもしれないっていうことに気づいてね、
あらあらあら、
縦に2枚液晶が、うん、同じタイプの液晶が
ポンポン
連結されてて、
はいはい、うんうん、
両方がどっちが動かすと、うん、両方がもうなんか自動的になんかつながって動いてくれるっていうね、
はいはいはい、
うんうん、L 字型になったり、
くの字になった
り、自由に自由に角度が変わる、すごいいいんだよ、うんうん、使い勝手めちゃめちゃいいのこれ、
うんうん、
すげえおすすめしたいだけど、うん、こう2段あるうちの上が、
うん、
黒い背景にすると分かるんだけど、
うん、
常にね、赤い薄い赤いなんか線が全体的にずっと出てる。
ほうほうほうほう。
で、下の画面は角度によってその線が出るっていうね。
うん、おお、なんか中の基板が
なんかあるん
だ。悪さしてそうな感じですね。
ね。
うんうんうんうん、
で、完全初期不良だなと思って、まあ、クラファンとはいえ初期不良だから。
うんうん、まあそうですよね。うんうん、
そのまあ、業者というか、
はい、メーカーというかね、
うん、そう連絡したら交換して、
まあまあそうですよね、
食不良だよって、
はいはいはい、
そしたらこういう状況なんでって、したらその写真を送ってくださいって言うんだよね、
うんうんうん、うん、
でしょうがない写真を一生懸命撮って、まあ、
うんうんうん、
送った、
はい、
おお、なるほどと、
うん、
分かりにくいので
うん、
動画で撮ってもらっていいですか、要はあのこの動かす角度によって変わるっていうところがあるからさ、
あ、そうですね、
そこを動画で見たいって言ってさ、うんうん
うん、はい、この角度だったらこう出るってみたいなことが知りたいわけですね、
で動画で一番その色が分かりやすいアプリを表示して、
うん、
で角度動かしながら動画片手で撮りながらさ
動かさなきゃいけないから大変ですよね。
で撮って動画撮ってさ、はいはい、で送ったの、
うん、
そしたらまあ一応ねその初期不良交換はしてもらえることになったのよ、
まあまあまあ、ね、うん、はいはい、
動画まで撮ってだよ、
うん、
納得していただいた上で、
うん、
初期不良交換になったのに、
うん、
じゃまずモニターを送ってくださいって言うんだよ、
うんうん、
モニターが届いたら、はいはいはい、交換の商品を送りますんでっていうのね、
ああなるほどね、うん、はいはい、はい、
違うだろうとまず交換の商品を送ってきなさいよっていう、
まあ普通ねこっちから向こうから送ってもらってそれ届いて交換する形で今持ってるものを送るっていうのは、まあ、よくある話ですよね、
うん、でもね意外とでもそう、うん、メーカーの多くは、
うん、
初期不良ですって言っても商品送ってから、
うん、
新しいものを送ってくるってパターンのところが多いの、
あ、はいはいはい、
なぜなら要はお客さんが初期不良だって言ってても、うん、実際初期不良じゃないっていうパターンがあるのね、う
ん、ああ、まあそうですね、確かに、う
ん、でそれを防ぐために、
うん、
一旦送ってくださいと、
はいはい、
で確認して確かに初期不良だったら新しいものをこう送りますよっていう対応するところが多いの、うんうんうん、
はいはいはい、
だけど今回動画送ってくださいね、動画送ってんだよ
まあだから証拠は出してるわけですよね、初期不良だよっていう証拠、
初期不良だって判断したんだったら送ってきなさいよって
まあそうだね。
だ一応僕は、ね、まあ別に、この、仕事上ちょっと使ってるんで、手元にモニターなくなっちゃうんで。
まあ、使えない期間が、ね、発生しちゃうのはちょっとって感じ、ね、
困るんで、どうにか先に送っていただけませんかってお願いは今して、そこで止まってる状態なんだけど。
あ、そこで止まっちゃってんだ。特に返答は今のところなく。
今のところない。
そうか。なんか不運というかなっていうか。せっかくね楽しみで買ったのに
初期これ意味わかんないのかね、これクラウドファンディングで、ね、まあ、ちょっと名前は言わないけどさ、あるところがそのクラウドファンディングをして、こんなモニターを作りたいんでみんな支援してくださいっていう、でみんな、あ、いいもの、いいな、そのモニター実現するといいよねってみんなが僕、なんか支援してさ、
はい、支援
の金出して、ね、その支援したリターンで商品が届くっていうパターンじゃない？
そうい
うこと
じゃん。そうですね。
ね、
うん。
ってことはさ、普通考えたらさ、そのさ、そのプロジェクトを立ち上げた人なり、会社が、メーカーじゃん。
そうですね。はい、ね、はい。
そう思うじゃん、普通ね。
まあ、だからメーカーが立ち上げて、このモニター作るかお金ちょうだいって言って、お金集めて作る。
工場はね、下請け会社はどっかあるかもしれないよ、モニター。
ああ、まあ、それはね、
で、だけど、それを作って販売してるのは、そこの実行者なわけだから、そこがメーカーなわけじゃん。
はいはい、そうですね。
ここまで伝わる、大丈夫、伝わってる、
まあ、ちょっとややこしいけど ね、まあでもそういうこと、ね、
なんだけど、なんだけど、このね、実行者に連絡をして、返ってきた答えがさ、一番最初に返ってきた答えがさ、びっくりするんだけどさ、ご連絡ありがとうございます。
はいはい。
メーカー様へ確認させていただきます。大変申し訳ございません。
お前は誰だみたいな。
交換対応になるかと思います。お願いがございまして、はい、メーカーへ依頼するため、シリアルの確認が必要になります。
はいはいはい。
そのシリアル番号の写真撮って送れと。
はいはい。
書いてある。いや、あなたは誰ですか、じゃあ、本当に。あなたは何者だった、ない、あなたは、どっかのメーカーがもうすでに作ってあるものを見つけてきて。こんな商品を仕入れたいんですってやってただけなのって思うじゃん。
まあ確かにね、そう言われちゃうと、ね、
クラウドファンディングってそういうもの？
の仕入れる金額を調達する場所じゃないと思うけど、
なんかそれ単純にさ、それって、なんか共同購入じゃん、それじゃ。ただクラウドファンディングじゃないじゃん。
確かに、でそれだったら、ね、自分で直接そのメーカーから買うよね。
ね、メーカーがあるならさ。
変な、なんか、二重系倒産でも。
あんた儲けてんじゃないのって思うじゃん。
いくらで仕入れてんのあんたみたいな感じになったり
しますよ、ね。意味わかんない。でさ、多いね、クラウドファンディング、本当に気をつけた方がいいのが、クラウドファンディングで出てる商品って、
はいはいはい、
意外と今からこういう商品を開発しますみたいな書いてあるんだけど、実際さ、中国とかの通販サイトとか見ると同じ商品売ってたりするからね、
ああそうなんだ。本当に仕入れますみたいな。
多いよ多いよ、幕開け多いよ、こういうの
言っちゃった言っちゃった言っちゃった。
幕開け多い、まあ、幕開けが悪いのかどうか知らないけど、
まあまあその辺 ね、しっかり審査してくれるとまあ嬉しいですけど、まあまあでもね、
多い多い、
あくまでも、ね、そういうクラウドファンディングを掲載してるサイトだからね、まあ、そこまでの責任は負わないっていうスタンスなのかもしれないですけど ね、
僕は去年だから、去年ちょっと結局返品扱いになったけど、なんか扇風機、
はいはいはい、ありました ね、
これを今から開発して、こんなやつを開発して、販売したいと思うんで、みんな試合してください、みんな試合、はいはい、たくさんの人が試合してた、で実行しますって、で 同じような商品がいろんなサイトで売ってるってのが今日なと。でしかも届いたのが不良品っていうね。
なんかクラウドファンディングで不良品引き当てますね全部。
まあまあしょうがないだよクラウドファンディング、まあまあまあ、本当にクラウドファンディングとしてね、うん、やるんだったらほらもう何初期ロットというか、
まあ、試作品に近い、試作品に
近いものだから、うん、その代わりに、ね、うんうんうん、目新しいものがいち早く使えるよっていうのが、うんうんうん、まあ、ちょっといいところだし、うん、
見たとこありますから、
クラウドファンディングで支援した時点で当たり外れがあると、うんうんうん、届いたら意外とちょっとがっかりだったなって商品があるのはこれはしょうがない、
もうしょうがないね、
しょうがない、うんうん、ただ性質上、うん、実行者がメーカー様って言っちゃダメだよね、うん、あなたメーカーあなたでしょって思うけど
こっちはそのつもりなんだけどって感じです、そうそう
そう、あなたは何なの、立場的に何なのって思うよね本当に。
こっちは別に仕入れ業者に金払ってるんじゃないんだぞみたいな感じ
で、ね、まあ、でもまあまあそんなのも全部楽しくてネタになるかなっていうのも含めて、
まあまあまあポッドキャストでもネタになるけどね、
やってるところはあるんだけど
うんうんうんうん、
なんかね納得できないね、
うん、まあね、ちょっと腑に落ちない部分は確かにありますよね、
理解できないです、うん、さあいうことでさあ、
はい、
鈴木さんなんか今週、
うん、
8月ですけど、
8月ですけど
8月の話題ございますか、8月の話題、
8月、まあ、夏の、ね、話題をちょっとね、 お話ししようかな、
いいですね、
夏の話題でもないんだけど、
隅田川の花火大会の話、
隅田川の花火大会見てもないし全く関係もないんですけど、
視聴率めちゃめちゃ良かったらしいよテレビ東京、
ね、テレビ東京の中継こっちまで届いてないから
えそうなの、
なんか番組表見たけどなかった気がする、
あそっか、
あのテレビ東京の系列局はありますけど、テレビ愛知っていう、はいはいはいはい、
あもうなんかもうね今ね勘違いしてた、うん、鈴木さんはあの名古屋方面の人なんだよね、うん、
そうですよ、はいはい、はい、
僕なんかもう鈴木さんしょっちゅう東京ディズニーランド行く、東京ディズニーランド行くって言うからさもう東京の人だと思ってた、
なんでディズニーランド行ったら東京の人になるんですか、
こっちに住んでるのかと思って名古屋か、そっか、それじゃああれか、隅田川の花火大会どころじゃないか、
まあ、他にもね名古屋とかいろいろ周辺で花火大会をやってたんで、うん、まあ、僕はその間仕事をしてたんであれですけど、
ね、仕事が一番だよ、
まあ、浴衣姿とかね、あの人たちがいっぱいいましたけどね、街中に、
ね、いいね、いいね、
うん、っていう話じゃなくてですね、うん、今週は
何の話をする
の、飲食店でね見たえって思った光景なんですけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっとお昼休憩でちょっと飲食店に行きまして、うん、まあ、定食屋さんなんですけど、
まあまあお昼休憩だからね、うん、それは行くでしょ飲食店だろうね、だろうね、そうだろう、ね、
お昼休憩って言ってもあの4時ぐらいなんですけど、行った
お昼じゃないね、夕方が夕方、
仕事開始が12時なんで、うん、まあ、それぐらいの時間になっちゃうんですけど、うん、まあまあまあ、あの定食屋さんに行って、うん、で料理を待っててみたいな感じの時に、うん、パッとこう右前のね、うん、お客さんを見たら、
右前ね、
右前、
うん、左前じゃなくて右前、
左前じゃなくて右前の
大事だ、多分リスナーさんここ大事ですよ、右前、右前、左だとまた話変わってくるから、右前っていうのがすごくね今回ポイントだと思います、それを踏まえて聞きましょう、はい、どうぞ続きを
家族がね3人だったかな、うん、でお食事をされてたんです、
うん、
でね、そしたらね机の上にあの水筒が置いてあって、
ほう
で、うん、あ、水筒置いたんだと思って、
うん、まあまあまあ、まあまあ、ね、ぶら下げてるわけにいかない
そうそうそう、まあ置く分にはいいかとか思いながら、
あ、間違ってない
まあ見てたら、うん、あのね、お食事しながらいそいそとその、うん、マイボトルのキャップを開けて飲み始めて、
ほう、
うん、お、飲食店で水筒でお茶飲むみたいな感じになって、
うん、まあそこはほら飲み物を扱ってないお店だった。
いやいや、ちゃんとお水もあるし、うん、お水なくなったらセルフで汲みに行ってくださいっていうとこだし、うん、しかもなんならドリンクバーもついてるお店なんで、
ああ、ドリンクバー。
つけれるお店なんで。
でも、あ、でもその水筒 思ってドリンクバーは行ってないよね。大丈夫だよね。
さすがにそこまではしてなかった、
うん。じゃあ大丈夫だ。
大丈夫だけど。なんか、飲食店でマイボトルでお茶飲むんだとか。
いや、違うんだって、鈴木さんはもう、うん、もう考えが浅い。
あ、考えが浅い。浅い。
そうやって、すぐそうやって攻める。
攻めてはないけど、
すぐ攻めしたっていう。僕はね、わかるよ、うん、その人は、ちょっとね、まあ、ちょっと持病を持ってて、
はいはい、
飲める飲み物もちょっと限られてくる、
うんうんうん
ね、だからこれしか飲めないっていう事情があるんですよ、うん、
家族3人で、
うん、
みんな
3人ともなんだ
誰か人だったらまあそういう事情もあるかなと思うんですけど、
それぞれ
各々水筒、
それぞれ水筒もでもほら今はさ、今はだからそういうのが当たり前になってるんだと思うよ。
まあそうね、こう、まあご時世的にも ね。
小学生、うん、中学生の頃、水筒持って今行くんだから、学校。
ああ、そうですよね。
そう。うんうん、学校のもう僕の、鈴木さんの世代わかんないけど、うん、僕の世代はもう本当に、うんうん、学校の水道の蛇口のさ、先っぽ上に向けて、はいはい、水道ひねってガーって飲むっていう。
はいはいはいはい、
は
い。
は当たり前の世界。
あ、誰
がくっつけたか分かんないさ、水道の先っぽのところが。
そうね。ちょっと衛生的にはよろしくないね。
今思えばさ、ガブ飲みして、すげえガブ飲み、夏場なんかガブ飲みして、それで。
まあ、昔は良かったですね、そう。ね、
まあ、でも今でも美味しいんだと思うよ、水道。
まあね、水道水は全然ね、いろいろ浄水とかね、技術発達してますからね。
まあいろいろでも気になるところがあるんでしょうね、皆さんね、水筒持って
くる。まあね、まあそれかね、コップがね、やっぱり、まあ洗ってるとはいえね、うん、まあ、不特定多数の人が使ってるコップですからね、うん、そこを気にされて、まあ、飲まれてたのかわかんないですけど、そうそう、いや、まあ、あまり見る光景じゃなかったんで、あ、そっかとか思って、
なんか事情がある、
家族でやってたんで、まあまあそういうご家族の方針なんだろうなとかも思いながらね、うん、うん、っていう、まあ、まあ全然夏には関係なかったですけど、
なんでそのだってショッピングモールでしょ、
ショッピングモール
行くときに水筒持ってく？
持ってかない
だよね、
そう
あったとして、
うん、
あったとして、そのショッピングモールに、
うんうん、
無印があれば、
ああ無印ないね、
無印の水筒でさ無印でお水を汲めたりするじゃん、
はいはい、うんうんうんうん、
あれはまだね、分からなくはない、
まあそれかね、ペットボトルとかだったらなんか、あ、自販機とかで買われてとかって分かるんですけど、うん、わざわざ水筒でボンって置いてあったんで、
そう、
ご用意されてまでと思って、
だなんかあるんだよ、だからなんかもうそこにはだからきっと青汁が入ってこれ健康のためにこれしか飲まない、
結構健康的なメニュー多い定食屋さんですけどね、
多分ね、あ、俺なんだっけな、あそこなんだっけ、なんだっけ、あそこ、
え、どこ、
江戸八、違う、なんだっけ、
江戸八
なんだっけ、あの定食屋さん、
大戸屋、
そうそう。
大戸屋、はい、はいはい。
江戸八じゃねえや。
江戸八どっから出て
きたんですか？大戸屋
ね、
はい。大戸屋はいいじゃん、定食いっぱいあってさ、美味しい。
うん、うん、はい、美味しいですよ。うん。
で、最近大戸屋もあれなんだよね、ドリンクバーあるんだよね。
うん、あります。
で、ドリンクバー最後さ、コップが用意されて、うん、カップが置いてあってさ。
はい、はい、はい。
最後、一杯、ホットでも、うん、コールドでも、なんか、もうコーヒーでも何でもいいから、
うん、
一杯持ち帰ってくださいっていうサービスやってるんだよね。
あ、そうなんだ、へえ。それですね、持ち帰って、
普通にコンビニで買ったらコーヒーなんか一杯100円はするようなやつ
を、そうですよね、うんうんうん、うん、
代わり持ってって置いてあるちゃんとカップ持ち帰って、
確かにいいです ね食後のね、コーヒー
もらってったことはないけどだってショッピングモールだから、僕が行くさ、音屋はショッピングモールだから、
結構ショッピングモールの中にありますからね、
そうするとさ、そこで、うん、だそこでもう帰るならいいよ、もう車に戻るならいい、まあ、
そうですよね、うんうんうん、
ね、だけどその後もショッピングをするわけじゃん
ちょっとまあ邪魔っちゃ邪
魔。飲みながらちょっとさすがにさ。
まあお店の中にも入れないしね。
嫌、
ね、
でしょ。それ持ってたらどこも行けないもんね、本当ね。
そうね、もうあの歩くしかないですもんね、通路
に。嫌がられるもんね、そんなの持ってさ。
何してんのって話。
納得できない。
そうかそうか、そういうサービスあるんですね、今の時はね。
それだけ、
まあ、そんな話でした、
ね、それだけ、今週それだけ、
今週それだけではないですけど。あとじゃあもう一個いいですか。
うん、
うん、これはね僕のわがままなんですけど。
あ、もうわがままだ。出た
出た。
気をつけて、そのわがままはもうあんま言わない方がいいって。
僕電車でね通勤してるんです。
ああ、
でまあ電車もいろいろね、こう満員の時もあれば、まあ空いてる時もあって、うん、僕はどちらかというと電車では座りたいタイプなんです。積極的に座っていきたいタイプなんです。
床に。
床にじゃなくて座席に。
ちょっとお行儀の悪い女子高生みたいな感じで、床に。
床には座らない。
どこに座りたい？
普通に座席のシートに座りたいんですけど。まあまあ、いろいろこだわりがあったりとかして。
ああ、こだわりがあって、なんかあれでしょ、
うん、
このなんか優先席しか座りたくないんでしょ。
違う違う、そんなことはない。そんな
こと違う、
そういうこだわりじゃない。そんなこだわりじゃなくて、まあ2名掛けのね席ってある。まあ僕が住んでるところだと2名掛けの席が電車で、まあ、主流になってるんですけど、うんうん、まあそれだとちょっと誰かが二名掛けで座ってる時には隣には僕は座りたくないなっていう、お隣同士になりたくないっていう。
なんでなんで、
なんか知らない人で横にいるとすごく気まずくて、なんか肩身狭くなっちゃうんで。
あのさ、僕さ、
うん、
二人掛けの席ね、
はいはい、
が、まあ、例えば、ね、うん、4つあります。入り口付近に4つあるじゃん。
うんうんうんうん、うん、
わかる、イメージできる。
あります。
で、そこに、まあ、各、うん、まあ、当然、誰も座ってないのに、一人目座るじゃん。
そうですよね。うんうんうん。
で、4席二人掛けのやつがあって、
うんうんうん、
4箇所あって、各、一人ずつ座ってますと。
うんうんうんうん。
一、ね、人ずつ座ってます。
はい。
で、この時に、まあ、女性が乗ってきました。
うん
この4席のうち、まあ、4人とも男だとしましょう、
うん、
ね、
うん、
1人目座ってる、はいはいはい、女性が入ってきて、うん、その女性が座る席が、うん、その4席のうちのどこなのかっていうのがもうドキドキしてしょうがなくてさ、
うん、ああなるほどね。なんかすごい、別に多分その女性の何も気にしちゃいないんだけど、なんかすごい選ばれる感が。
そう、なんか選ばれるか、全然なんかあれなんだけど、
そうそう、
なんか他の男性の横に座られた時に、うん、なんか振られた感があって。
うん、なんとなくわかりますけど。
あ、なんかちょっと、あ、清潔感が足りないのかな、もうちょっと頑張んなきゃなとかさ。
あ、俺の横嫌だったかみたいな、変な匂いでもしてるのかなとか、なんかすごい勝手に落ち込むんですよね。
振られてないんだけど、全然。
なんか別になんか振られて、まあ、事情があったりとかするだけなんですけどね、多分ね。確かにその気持ちは分かる。
分かる、あるでしょ、そういうの。だからといって、座られたら座られたで、ちょっと嫌なんだけどね。
そうそうそうそうそう、だからなんとかしてこう、座られないようにうまいこと。とかする悪い自分もいるんですけど、
で鈴木さんみたいにさ、2人掛けのところにさ、うん、もう一つの席にさ、うん、カバンを置いちゃうような鈴木さんみたいなタイプはさ、うん、最悪だよね。
否定ができないから。
やるんだ。
いや、さすがにね、混んできたらどかしますけど、こうまだこう空席がまばらにあるときとかに、さすがに隣に来られるの嫌なんで、うん、ちょっとこうカバンを置いて、ちょっと座れないよみたいな感じにしておいて。
そういうことするタイプなの？
いや、あんまりだって隣に座られたくないし、座りたくもないしなんで。
じゃあ何、
うん、
立っ ったままでいるタイプ？
まあまあ、だから本当に、例えばまあ、全部二人掛けの席で片方だけ一人いたら、よっぽど座りたくないとき、あ、座りたい
ときでも、その一箇所だけすっごく、あの、小柄で、うん、小柄ですごく可愛い女性が座ってんだ。あの、小柄だからすごく隣の席が余裕がある。ね。
うん。
あの、ね、逆に。で、すっごく可愛い。
すごく可愛い。
そこで座らない、座らない。
逆にね、ちょっとね、そこ触ると、座るとすごい、あの、下心があるみたいに見られそうなんて、ちょっと無理ですね。
そうね。だから、僕は逆にそういうの、女性が座ってるところに後から座るのが、
うんうんうん。
なんか、僕がそこを座って、
うん。
急にその女性が立ち始めたら嫌だなとかさ。
どっか行こうってなられちゃうともう完全に振られてますもんね。
でもその傷つき方をするぐらいだったら立ってた方がマシだって思うのね、
うん、そうそうそう。だからまあそういう場合は普通に立ってること多いんです
けど、ないんだけど、わざわざないんだけど、そんなこと一回も経験ないんだけど、
うんうんうんうんうん、
でも
なんかね、勝手にそう被害妄想じゃないけど、
なんかその大きな賭けには出たくないみたいなのがあって、ね。
ただ電車乗ってるだけだしね。いや、そうそう。で、まあ、そんな感じでね、いろいろあってで、まあ、電車の中にですね、
うん、
まあ、女性専、あの、専用車両。
あるね。
だったりとか、ね、まあ、さっきちょっと出ましたけど、優先席とか、あるじゃないですか。
うんうん、ね。まあ、僕を優先する席。
僕を
優先する。竹内優先席。
竹内優先席ないんですけど。
ある。各電車にある。
各電車。
竹内を優先しましょう。
どんな権力あるんですか。でね、一個思ったのが、うん、もう通勤優先車両作ってほしいなって思って。
通勤優先、通勤時間に通勤じゃない人乗ってる？そんなに。
いや、僕だから、まあ、通勤時間はね、さ、通勤する人が大半乗ってますけど、うん、僕はやっぱシフト制、
ああ、そっか、なんで土日がずれるからね、
うん、そう、休みじゃないとかっていうので。うん、こう土日とかやっぱりこう電車乗って遠出する人たちがいるわけですよ。
うん、
その人がまあ椅子に座ってるわけですよ。うん、それを思うとこっちは仕事なのにとかって思う。
いや
仕事するやつが、うん、俺がこっちがお前仕事することで君たちはあの遊べてるんだからみたいな気持ちもなくはないわけで。
わかるよわかるよ。
だからそのもう僕たちが座れる席を作ってほしいっていう。
じゃあ、例えばさ、その、
うん、
その、
うん、
それを、例えば、有料で、販売しますって言ったら、買う、
うん、まあ、月額にもよりますけど、多分買うと思います。
月額3000円。
3000円か。まあ、1日100円みたいなカウントですもんね。
そうそうそう。
あー、でもな、貯金リストって言ったら20日だもんな。まあ、だから、そんな中で考えたのは、その、例えば定期券とかに、その部分をプラスして、定期券タッチすることで、その車両に入れるみたいなね、仕組みにするとか。
もう車両自体が通勤。だって、それは分かんない、通勤なのかどうかなんて分かんないじゃん。
まあでも、やっぱ、スーツとかなんか制服着てる人は通勤みたいな
感じ。だって私服で行く人っているよ、いっぱい。いくらでも両親で通勤する人なんて。
もうそれ言っちゃおしまいになっちゃうね。まあやっぱね。そこはもう、あの、もう日本人というか、まあ人間のこう、もうね、性善説を信じてね。
あと、もうあれじゃん、もう、女装してさ、女性専用車両入っちゃう。いや、
あの、僕がね、あの、出勤する子ではもう女性専用車両の時間じゃない
んだ。ないんだ。
そうそうそう。
だからもしそういうのがね、通勤専用車両っていうのがあったとしても、
うん、
あなたが通勤する時間にはもうないんだよ、うん、その需要が。
いやだから通勤時間帯は通勤、みんな通勤だからいらないじゃないですか、別に座、もう元々座れないもんだから、うん、だから土日とかにそういうのを作っといてほしい。
だってガラガラガラガラの車両でさ2人とか3人しかいないよきっと。逆に気まずくない？
いやだったらもう自由にこうカバンボーンって横に置いて、
ね、目立っちゃうよ。あの人仕事なんだ、こんなに天気がいいのに仕事なんだってなるよ。
別にそれは構わんすよ。僕が働くことで君たちは仕事的あの遊べてるんだっていうプライドがありますから。
それ言っちゃったらほら、
うん、
ね、 あれじゃん、この電車を運転してる運転手さんがいる、働いてるからあなたは通勤できてるんだから。
はいはい、だから運転席は運転席とあるじゃないですか別にそれはまあそれで仕事だから。
いや僕でもね、
まあ、
電車を全部もうめんどくさいよ、分けようって思うけどね。
ああ、分けちゃう、はい、
もう分けちゃおう。
もう何で分ける？
もうだからもう女性専用ってあるんだからさ。
はいはい、はい、
男性専用ね、学生専用ね。もうどうせあれ6両ぐらいあるでしょ、少なくとも
6両ぐらいありますよね。はい、はい、
もう6個分けちゃえばいいんだよ
20代、30代男性、そうそう、20代女性、
そうそう、あの昨日
代男性、
昨日お風呂入ってない人専用車両作れんねん、いろいろ。
絶対嫌だそんなところなんでそんな、なんかちょっと臭そうな人たち集めるんですか、わざ
と。いいじゃん。それは隔離、隔離。
隔離って言わないの？まあね、事情があって入れなかった人はそこに入ってもらって。
そうそうそう。仕方がない、仕方がない。
仕方がないって何？
あと、ほら、だって今ある人は、うん、冷房もさ、弱冷房の車両。
あ、弱冷房車ありますよね、いろいろ。うん。
そういうのも分けていけばいい。
強冷房、中冷房、弱冷房、暖房とか暖房に入ってる人いたら、この時期に暖房入ってる人いたらちょっと勇者ですね、もう、ね、
だ1個だからあれじゃん、今だから流行ってるからさ、
うん、
サウナ作る車両
整う車両作って、
うん、朝通勤途中に一汗かいて、
その中に水風呂でも置いといてあげてください。
それはあれで、うん、各駅の改札口の水風呂は作る、うん、
めんどくせえ移動するの。
いやでもね、今あれだよ、うん、今すごいいいよ、僕が本当に通勤してるた頃、うん、電車で通勤してた頃、うんうん、だから20代前半とかさ、
はいはいはい、
学生だった頃はさ、
うん、
あれだと電車冷房なんかついてなかったから。
ああそう、
ね、扇風機だけだったんだから
そうかそうか、そんな時代も、まあ、
車両に扇風機、みんな窓をガッと開けてさ扇風機回してさ、
まあそうね、
どうにかしてたんだから、それ
走りゃまあ
風は出るから、今よりぎゅうぎゅう詰めだったからね、昔の
方が。あ、昔はね、そうね、それこそ車とか
も 今いないでしょ、あんまりその押す係の人。
押す係の人は確かにいないですね。
いないよね。
うん。
なんだろうね。昔、まあ、でもいたもん、
ね。パンパンの時はもちろんパンパンですけどね。ね、うんうんうんうん。確かに昔いましたもんね、押す人ね。まあ描写とかでよく描かれますけどね。
電車ね、しばらく乗ってないな。
ね、まあ、やっぱね、こう、まあ、仕事はね、しょうがなく電車で行ってますけど、やっぱどっか出かけるってなると、車がメインになっちゃうんですよね、やっぱりね。
うん。だから、いいじゃん。だから車もだから専用にすればいいじゃん。
何車専用、自分の車だし、別に。
はい、1回の入り口に。
え、
入り口に弱冷房。
弱冷房。まあ、普通に強冷房ですけどね、僕の場合。
そう書いてる、強冷房
じゃん。なんか、車のエンブレムのとこに強冷房みたいな感じ。
書いとけばいい。
ダサい車だ。
なんでよ。
そんな宣伝してどうするんですか、
うん、なんか意味があるんだって。ほら、赤ちゃんが乗ってますと一緒よ。赤ちゃん、
強冷房。
赤ちゃんが乗ってますもさ、最初は分かんなかった、うん。なんで赤ちゃん、そうですかって感じじゃん。
まあまあそうですよね。うんうん、
だから何ですかって、それアピールされてもって思うけど、あれって
結局、ね、
結局あれでしょ、なんか事故とか起きた時に、
うんうん、
中に赤ちゃんがいるから、ちょっと助けてねっていうことでしょ、ね、昔なんかちょっとそういう事故で、ね、その赤ちゃんが乗ってて、ちょっと亡くなられちゃったなって事件があって。
はいはいはいはい。
で、それのそう同じことが起こらないためなんでしょ、あれって。
うん、なんかそういう話あります
ね。多分諸説あるけど、
うん、
普通に赤ちゃん乗ってるんだぜって自慢してる人もいるだろうし赤ちゃん乗ってるから安全運転ですよってアピールの
まあそうね、あんまりこう煽り運転とかしないでねみたいな感じよね。
あまり煽り、あの 100% じゃダメなんで煽り運転ってしてた、あまりって若干していいみたいな言い方してるけど、煽り運転は 100% じゃダメなの。
そうね、煽り運転はダメですね。
間違ってるか、
間違って、煽り運転というか、まあ、あまりクラクションとかねこう、うん、鳴らさないでねって。
あまり、だから、クラクションも意味なく鳴らしちゃダメな。あの、意味なくクラクションを鳴らしちゃ、むしろ意味があるときは鳴らさなきゃダメなの。知ってた。
そうね、確かに。警笛マークがあったら鳴らさなきゃいけないですからね。
ね、なんかあのね、今日たまたま TikTok で見たんだけどさ。
はいはいはい。
の車の免許の、
うん、
試験で実際に出た問題らしいんだけど、う
ん、はいはいはい、
車を運転するときは、
うん、
シートベルトをしなければならない、丸か×か。
丸じゃないですか。
×なんだって、答えは。
×なの。ほう、
なんで、なんでかっていうと、あの、うん、その助手席とか同乗者もシートベルトをしなきゃいけないっていう、すごく理不尽な問題が実際に出て、
あるよね、免許の問題ってそういうわけわからん理不尽さがありますよね。
きっかけにもなってないよね、これね。あるの、
なんか運転手はしなければならないだったら、なんか
そうそう、
まあね、圧で、あ、そうだねってなるんですけど、運転するときはしなければならない、それは丸でしょって。
正確にはね、だから自分だけではなくて、例えば他に同乗者にもきちっとそのシートベルトをさせる義務があるんだよね、運転手には。
ああ、そうですね。
っていうことを言いたかったんだろうね、その問題は。
ね、まあね、うんうん、言わんとすることはもちろん分かるんですけど。
うん、違う、だから本当はあれでしょ、同乗者みんな、後ろの席の人もみんなシートベルトした状態を確認した上で、車を走らせ始めなきゃいけないでしょ、うん、
そういうことですね、
はい。それまで走らしちゃいけないんだよね。
うんうんうんうん、そうですね。うんうんうん、ひどい引っ掛けですね。
そういうのがあるらしいよ。たまたま、ね、たまたま TikTok で見ました。
ああ、まあその一問でね、こう合格不合格決まるかもしれないですからね。
そうそうそう。免許の試験って一発合格だった、は
い、一発合格でしたね。
おお、すごいじゃん。優秀、優秀じゃん。
だから僕免許の試験に行って、うんうん、でそこで受かっても受かんだけど、とりあえず実家に帰るっていう、あのなんかチキンレースみたいなことしてたんで。
どういうこと、どういうこと。受かっても受かんなくても実家に帰る、どういうこと。
その日のうちにも実家に帰ることは決まってて、で実家帰る日に免許の試験を受けて、
うん、
で受かれば実家帰って車買って戻ってくるっていう。
ああ、はいはいはい、はい、
排水の陣で挑んで普通に合格して、で免許持って実家帰って車買って、まあ、戻ってくるっていうことはやりましたけどね。
あの僕も聞いて、
あ、免許は一発
合格。あの今このまま終わると僕は一発目落ちた感になるから、で出ちゃうから。
もちろん竹内さんも一発合格で。
僕ね、合格しました。筆記試験合格。あの、僕の自慢は、
うん、
僕の前と後ろの人は不合格だった。
自慢やで
しょ。あ、テスト違うんだよね、前後。
あ、そうなんだ。
あの、要はカンニング防止で。
あ、そうなんですね、う
ん、なんか横の列で違うらしい。カンニングしにくいようにしてるらしい。
どんな感じの試験だったか全然覚えてない。
だ、運があるんだろうね、きっとね。難しい。
あ、まあそうですよね、うんうん、ランダムだとすると。
そうじゃないとかってあるんだと思うけど。
あ、じゃあ竹内さん運が良かったんですね。
運が、違う、難しかったけど受かったの。ね、
そういう話じゃないの、うん、今の
中で。違う、
運よく合格した。
違う、前後の人は落ちてるけど僕は受かってるから。
はいはい、はい、運よく問題が受かって
ね、全然僕はもうカンニングとかも一切しないで、ね、うん、受かってますよ。
まあちょっと免許の試験でカンニングされちゃ困りますけど
ね。免許ね、免許さ、
免許さ、
なんかあのさ、ほら、うん、あのビッグモーター、
あ、はいはいはい、
ビッグモーター今大変なことになってるじゃん。
まあいろいろね、てんやわんやというか
さ、あのビッグモーターでさ、うん、その、うん、ビッグモーターの店舗の前の街路樹、うん、
はいはいはい、
だけが枯れてるっていう、木まで枯れてるっていう、
そうですね、
すごい問題になってるじゃん。
はいはいはい、
で除草剤が映ってる、うん、なんか Google マップで除草剤が映っちゃってる、
うんうんうん、ね、
ってるっていうのも出たりしてさ、
うんうん、
確実に除草剤撒いてるわ。でどっかでね、土壌を検査したら、うん、その除草剤の成分出たとか、
成分がね、はいはい、
いろんな問題があってさ、愛犬は展示してる車を、
うん、
その何あれでしょ、車運転してる人からよく見えるように
したかった、まあ、外から、ね、まあ、視認性を良くするっていう、まあ、意味合いでしょうね。
今あれらしいよ、 Google マップで、
うん、
ビッグモーターって検索しても、
うん、
店舗出てこないらしいよ。
のそうなんですか、今
分かんない、分かんないけど、なんで、だからどこが、なんで、理由も分かんなければ、どこがそうさせたのかも分かんない、うん、Google が勝手に判断して、
はいはいはいはい、
出てこないようにしたのか、
まあ、荒らされちゃうからとかっていう
のは、ビッグモーター側がそういう依頼を Google 側にしたのか、
うんうんうんうん、
分かんないけど、真相は分かんないけど、うん、今出てこない、でさっきうん、この収録前に確認したら出てこなかった、うちの周りの。あの検索では出てくるの、電話番号とかのさ。
ああ、はいはいはい、はい、
そこをタップしても、
うん、
あの印が出てこない。
へ
え、あるんだ、千葉県の木更津にもね、ビッグモーター店舗あるんだけど、はいはいはいはい、それも出てこないし、千葉もない、うん、全然出てこない。
へえ、隠されちゃってね。
だからみんなすごい殺到したんだってGoogle マップでストリートビューで、あの、うん、ビッグモーターの前を見て、あ、ここも枯れてる、はいはい、ここも枯れてるっていうのをそれすごい検索みんなしたんだって。
まあまあそうでしょうね、まあ、それが一番手っ取り早いし楽だしね
なので、
あ、確かうちの最寄りの、ね、ビッグモーターも、まあ、枯れてはい、枯れてるというか、まあ、草は生えてなかったですね。
だからそれはいいじゃん、その雑草を抜くのはすごくいい
ことじゃん。向いてるんだと思うんで、木までは枯れちゃなかったんで、ね、あれでしたと。
なんかね、うん、面白いよ、でも、その見えなくなる前に 何店舗か見たけどさ、
はいはいはい、
Google マップで見たけどさ、もう、うん、あとの、その、ビッグモーターの、避けた違う店舗の前は、青々とした木が、すごい、ここだけなんもないって、もう本当に、分かりやすいように。
露骨な感じだよね。
でもさ、あれってさ、だこういう問題が出てくるまで、
うん、
気づかないもんだね。
まあ多分そんなに注目して見てないわね、確かに目の前、ね、まあ店の前はね、
分かんないもんなんだなって。
まあでも、うん、まあ、普通に見て、ああ結構車置いてあるなとは思うけど、あ、ここだけ街路樹ねえなとは確かに思わない、
ね、思わないよね。
うんうんうんうん、でなんかね、うん、その確か群馬の太田市が、うん、なんかね、市でこう被害届出したみたいなところが、なんか話が広がっていった感じですもんね。
だから、まあ、多分地元ではちょっとね問題になってたのかもしんないけど、でも車でね、たまたま前通った時に、あ、意外と気づかない、うんうん、よく見たらもうそこだけ何もなくてあと青々としてる状況なのに、
そうそうそうそう、
分かんないもんなんだな。
もう言われて気づくってこういうことだなと思います
ね、本当にねびっくりはい、いうことでございまして、ではエンディングというやつに行きたいと思います。
はい、
BGM 夏休みです。あのいつも BGM つけてる人が夏休みに入っちゃったんで、今ちょっと素人がね代わりにちょっと入ってくる。僕じゃないですよ。僕じゃないですよ。BGM つけてる。違う、あのね、違うスタッフが
担当が別にいるんですけど、
スタッフがね、やってるんでね。 いつも慣れたスタッフがやってるんですけど。
でも間違えたって言ってたからな、竹内さんだと思うんだけどな。
あの野郎間違いやがったの意味の間違えた。いや違うな、ボタンがね、ここにね、9個あるの。
うん、あ、9個ね、はいはい。
で、色分けはされてるんだけど、
うん、
そこに名前、ね、こういう BGM が入ってるって名前は当然出てないわけよ。
あ、はいはいはい、
僕の記憶の中だけなのに、
うんうんうんうん、
で、あれこれB だっけ C だっけどっちだっけと思ってえいえいこっちだと思って押したら違った、うん、
もうテプラハロテプラ、ね、
でもねこれ違うの、違う、このポッドキャストの時はこのパターン、
うん、
で違う、はいはい、例えばラジオトークをやるときはこのパターンとかあるのよ。
ああ、そういうことね。
だからちょっと、なかなかむず、そういうわけにはそういうわけにはいかないの。い
や、もう一個その、同じ機材買っていく。無理無理意味ないのか。
無理です。
無理です。本日の BGM は夏休みいただいておりました。なかなかね、こう2回ミスするなってないですね。
なかなかないね。レアレアです。
レア回ですね、今日は、ね。
夏休み特別企画です。
どんな特別企画やった
ら違うんだよ、うん。エンディングが始まったら、こういう会話をする前に告知をするっていうのを決めたんだよ。
う
ん、
そうです ね。はい。
告知です。
はい。この番組、そんなことないしょでは、皆様からご意見、ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスは、そんない@0438.jp、sonnai @0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え、過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL は、そんない .com、sonnai.com です。ツイッターもやっております。こちらは、そんない P、sonnaip で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。また、そんなことないしょでは、ラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないしょ、もしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい。
いやー。いやー、参ったね。
参ったねって。そういえばこれ告知の中で僕ツイッターって言っちゃってるんですけど、ツイッターのままでいいんですか、
ね、ああ、もうね、それは X にしてください。X
に来週から変えますか、多分、誰もわかんないと思うんだ、X って最初聞いて。
なあ、もうツイッターというサービスはないですか。
ないですか、
ね、ないですか、このように。もう X に名前変わりましたね、正式に。
そうね。うん、多分来週以降もツイッターって言ってると思いますけど
ね、本当に。なんかさ、
うん、
なんかね、
はい、
X、 いつそのツイッターを X という名前に変えるのか、
うんうんうんうん、
あるじゃん。で、僕今、僕は基準があって、一個基準があって、
はいはいはい、
こうしたら僕らも変えていこうって、ツイッターっていう言い方変えていこう
って、ああ、はいはいはい、
基準があってね。
うん、
テレビで、
うん、
まあ、今そのツイッター使うその何企画みたいなの結構やるじゃない。
ああ、そうですね、はいはいはい、
テレビ、うん、テレビ局がツイッターって言わなくなった
ら、ああ、なるほどね、はいはいはい、
かなと思ってて、僕今注目して見てるのは、
うん、
ポカポカ、
あ、
皆さん、皆さん知らないと思う、ポカポカって何ですかって思ってる方多いと思います。フジテレビの、フジテレビのお昼12時からやってるね、
はい、
ポカポカという番組があるんですよ。うん、
はいはい、はい、
ね、あれです、ポップアップの後番組です。
まあまあ、そうね、間違ってはない。
ポップアップの後番組、まあ、ポップアップはみんな知ってると思うんで。
ポップアップの方がみんな知らないと思うよ。
知らないか。
絶対ポップアップなんかもうみんなあったね、そんなのぐらい。
あそう
なんでそっちの方がさぞ有名みたいな。
おかしい。ヒルナンデスの裏番組です。
昼帯の裏番組ね。
そう、昼帯の裏番組。、はい、 よろしくお願いします。で、それでね、よろしくお願いします、ね。そこのポカポカの中で今、
はい、
毎日、うん、その、うん、なんかキーワードを番組のどっかで発表し、それをツイートすると、なんかクオカードもらえるよっていう、なんかもう、どうにかして視聴率上げよう大作戦やってるね。
ラビットでも取られてる手法ですね。
あ、本当にやってんだ。
ラビットを毎回こう、キーワード発表してみたいな感じ。
じゃあ、ラビットのパクったかな。
ラビットの
わかんない。どっちが先か知らない。
まあ、ラビットの方が番組始まったら先か。
で、そこで、そこで、はい、そこで、うん、まだツイッターって言ってんのよ。
ああ、はいはいはい。
なので、まだツイッターでいいかな。
うん、うん、うん、うん。
さあ、いうことで、ちょっとお便りをね、はい、ご紹介したいと思います。
はい。
お願いします。今日はですね、ソニカルさんからいただきましてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
竹内さん、鈴木さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい。
竹内さん、昔は違う録画機、思い出しました。ガラポン TV っていうのを使ってましたよね。うん、2017年6号機が登場したっきりのようですと。
うん、
私も全録欲しいですが、ちょっと手が出せなくて、TVer に頼っていますなんていうのをね、
はい、
いただきましたけども、ありがとうござい
ます。これ
ね、先週ちょっと全録のビデオのお話をして、うんうんうんうん、で僕昔ね、まあ、このポッドキャストで喋ったかな、喋、うん、ってたか、ガラポン TV っていうね、
はい
はいはい、機械を持ってたんです。
持ってましたね。
で、リスナーさんにもこれいいよっつって、
うんうんうんうん、
すごいおすすめして、実際リスナーさんで買って買いましたっていうお便りもいっぱいもらったりしたんだよ、当時ね。
僕も欲しかったですもん、
ね、あれな、まあ、どんなものかというと、
はい、
比較的安い値段で、要は全録ができる。
そうですね、
NHK からね、
はいはい、
まあ、関東でいうところの NHK から、ね、日テレ、はい、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京も全部録画できるよっていう、20分ずっと撮り続けてくれるよっていうやつね、これができるよっていう。ただ、安いけど、
うん、
ワンセグだよと。
そうですね、画質がね、
もうワンセグ知らないよね。
確かに消えましたね、いつの間にかね。
ワンセグをもうみんな知らない。今皆さんが見てるのはあれ12セグなのかな、うん、
まあフルセグとか12セグとかって言いますね、
は
い、
だから12分の1の画質ですね、単純計算。
まあそういうことですね。
スマホの小さい画面で見るにはまあまあギリ許せるかなっていう、
まあ昔のガラケーとかだったらね。
そう、分かりやすく言うと、野球中継を見ているときに誰が投げてるか判断できないっていうぐらい
結構致命的ですけど、
ね、ただこのワンセグが映るスマホとか、
うん、
ガラケー持ってても、これあの NHK には料金払わなきゃいけないですからね、うん、皆さんに。
ああそうですね、はいはい、
多分今でもそうだと思うんだけどさ、
なんかそういうことになってますね、はいはい。
でそのまあ画質悪いけど全録できるよっていうやつがあったんです。で僕すごい勧めてたんです、う
んうん、勧めてましたね、うん、
で僕ある時、
うん、
勧めるのやめたんですよ。
うん、なんか一気にパタッとなくなったような気がしますけど、
なんでかっていうと、これガラポン TV って完全に口コミで広がったんですよ、
うん、
芸能人の方が使ってていいよって言ったり、
うんうん
うん、まあ、僕みたいなね、はいはい、人が使っていいよっつって、うんうん、すごい口コミで広がったん、うん、
はいはい、
素晴らしいなっつって、
うんうんうん、
で頑張ってたガラポン TV のね、会社の社長
開発もね、
はいはい、すごくよくしてもらってて、
うんうん、そうですよね。
ツイッターとかも総合フォローさせてもらって、
うんうん、
やってたんだけど、ある時、うん、まあ、ある程度知名度が上がって、
うんうん、
よかったのかな、分かんないけどね
、うん、
ちょっとインフルエンサーに機械配るようになっちゃってさ、
まあまあまあまあ、最近はそういう、まあ、ビジネスというかね、広告の仕方はあります
よね。これから頑張っていく、ね、ゼロからどっか、うんうん、どうにか知名度上げていこうってさ、分かるよ、まだね。まだ分かるけど、もうある程度知名度上がってるのに、
うん、
利益が出たのか分かんないけどさ、宣伝広告費にお金かけたかったのか分かんないけど、インフルエンサーに配り始めてさ、
はいはいはい、
YouTuber とかにレビューさせちゃったりしてさ、
うんうんうん、
なんかちょっと違うなと思って
ちょっとまあ竹内さんの考え方とちょっとね、違うところができ た
と、ちょっと違うなって思って、
うんうんうんうん、
ちょっと今までだから、なんていうの、そういうのをやらない で口コミで広がるっていう感じだから、もう口コミで広げようとしてたわけじゃん。
そうですね、ね、まあ、ポッドキャストで、まあまあ、微力ながらもみたいなところもね、そうそうそう、あってね、
はいはい、あ、そういうのやり始めたんだったらいいや
まあ別に進めなくても別にみたいな、
っていうのをね、っていうのをね、
うん、
っていうのをちょっと、うん、ちょっとがっかりしちゃったんだっていうのを、うんうんうんうん、ツイッターでちょっと書いたんだよ
まあまあまあまあ、一応ね、個人の気持ち伝えるとこですからね、
ツイッターはね。ガラポン TV の社長がさ、
うん、
それ見ててさ、
うん、だって相互フォローとかって言ってたから
見ててさ、なんか、うん、なんか問題でもございますかみたいな
まあもう本人も釈明したかったんでしょうね、いろいろね。
すっげえなんか、ああ、噛みつかれたと思って。
まあ、スルーしてくれりゃよかっただけど話はあるんだけど、
そこもさ、ちょっと気持ちをさ、うん、もうちょっとさ、一意見としては普通にさ、受け止めるか見なかったふりすりゃいいじゃん。
まあまあ、そうですね。ね、うん、うんうんうん。
もうちょっと噛みついてきちゃったからさ。
なんかちょっと、喧嘩腰じゃないけど、まあまあまあ。
ちょっと違うなと思って。もういいやと思って。まあ、昔話、昔話。
まあ、昔話ね。もう確かにね。昔から聞いていただいてるリスナーさんは懐かしいなと思っていただいてるんだと思うんですけど。
今はね、ガラポン TV は、なんかレンタルしてるっぽいよ。う
ん、ああ、そうなんですね。うん、あ、一応メールでね、2017年6号機が登場したっきりとは書いてましたけど。
うん、だもう、だワンセグの時代じゃないからね。
まあ、そうですね。わざわざワンセグで16000年って。まあね、昔は本当に全力の技術がないと、ない時とかね、あってもすごい高い時でしたからね、も
う。ましてや、ほら、TVer が出てきちゃってるからね。
うんうんうんうん。まあ時代がね、昔とは違うから。
そうなんだろうね。
うんうんうんうん。
いうことで。まあもう、はい、使ってる人もほとんどいないんじゃないかな。
まあまあ。
いや、あれでもちゃんと、ポッドキャストで喋ったらさ、
うん、
ホームページにさ、ガラポン TV のホームページにさ、ポッドキャストでそんなことないでしょ、はいはいはい、紹介されましたみたいなことを書いてもらったりさ。
書いてありましたね、そういえば。はいはい、はい、
そういう関係性だったんだよ。うん、
まあ、それぐらいのね、
新しい新商品が出るんで、なんか、その、うん、発表会があるんで、ちょっと、取材来ませんかみたいな感じ
の。おお、はいはい、はい。
そんなお誘いもあったりしたぐらいになったんだけど、
うん、ちょっと、まあね、考え方の違いというか、ね、
苦言を呈したら急になんか怒られちゃいました
まあまあまあね、うん、まあ、ちょっと怒る、まあちょっと企業としてはどうかなと思う部分もありますけど、
まあ、怒ったというかね、まあ、どういうことなのって感じだったけど、
まあまあ、
僕は完全に怒られたと思ってるけどね、僕はね、受け側としては、
ね、受け手としてはね、そうね、まあ、本人、まあ、向こうとしてはもう全然こう、まあ、誤解を解きたかったっていうところもあるかもしれないですけど、もうフォローするので必死
まあそんなことも過去にありました、はい、まあ、でもまあまあ頑張ってるんでね、いや、まあ本当にあのガロポン TV っていう商品は、
うん、
なんだろう、使用する環境によってはバッチリハマると思うんで、まあ、もし興味があったら、
はい、
ぜひ検索をして、まあ、今ね、はい、定額でサブスクみたいな感じでやってるみたいなんでね、ぜひちょっと見てみてはいかがでしょうか。
はい。
って言えば大丈夫かな。
言えば大丈夫かなとは、まあ、いらない。そこいらない。最後はいらない。
これ大丈夫か、大丈夫か。怒られない。
大丈夫とかいらないから。
最終的には怒られないから。
まあ、おすすめというか提案はしましたからね。はい、皆様検索してみてください。
いうことでございます。僕はおすすめはしてないからね。
あ、おすすめ
はね、時代的に。
まあまあ、そう。
時代的にもうちょっと、ちょっと、まあまあまあ、ちょっと厳しいだろう。
ワンセグだとっていうのはあれ
かもしれない。そうそうそう。うん、ね、なので、まあでも、はい、人によっては多分、おすすめできる人も中にはいると思う。
はい。
はい、っていうことです。
はい。
はい。
BGM 変えないでくださいよ。もうちょっとスムーズにやって
ね、はい、よかったでございました、はい、もう今日はもう今週はもう BGM 諦めた。 本当あれだよ、あのこの、うん、エンディングの BGM ちょっとボリューム下げながらの、
うんうんうん、
このイカオヤジをボリューム上げながらのとかやるんだよ、
はいはいはい、
うんうんうん、そういうのやりません
もうはいでいく、
はい、
はい、
ここで切り替わります
まあ夏休みだとそうなっちゃうということで
夏休み特別企画ですということでございまして、はい、まだまだね暑い日が続きますね。
そうですね、
皆様、はい、お体、
はい、熱中症等気をつけていただいて
ご自愛ください。
はい、ご自愛ください。
お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。